いやー、参りましたね。
そうだろうね、きっとね。きっとそうだと思ったよ。
2週間のご無沙汰でっていうことで。
そうね。
やってまいりました、今日も。うん、このスタジオの方にやってまいりましたけども。うん、まあなんとかね、今週はありがたいことに上田さんの毒舌コーナーもなくて本番前のお楽しみ毒舌コーナーも、
いやだから本番前やっぱちょっとやめようと思って、あの、うん、やっぱああいうこと言うのは良くないなと思って、もう本番中にしようと思って、
いや、やめなさいもっといやちょっと今日それがないからちょっと爽やかな気持ちでね始められるんですけども、うん、まあ先週は別に本当にずる休みではなくてね、うん、まあエジプトの方にちょっと、
ごめんなさい、先週はって一度も別にずる休みした覚えは俺はないけどない
や僕もないですけど、
いやお前韓国行ったりしてずる休みとかしてる
ないですよ、
ないですよ
ね、韓国からの集計は
バカなやり方に帰りたくねえとかよ
まあただね、まあ今度ばかりは本当エジプトの方で、うん、まあ約1週間、
そうだね、がっつり行ってたね、
うん、まあどうでしょうね、聞いてる人とかエジプトもちろん学生の頃に、うん、まあ何ですか、教科書で見たりとか、うん、まあスフィンクスだ、ピラミッドだ、うん、ツタンカーメンだって、まあ頭に入ってる写真も見たことあるでしょうけど、うん、そういうので、僕らもそうですけど、別にエジプトの歴史に興味があったわけじゃないですけど、なんとなくいつか行ってみたいなっていう。
いや、思ってたよ。俺すっげえ行きたい国だったよ。
ですよね。うん、だからそれがまあ、こう仕事は仕事ですけども、行くということで、うん、まあ行ってみてどういう感想を持ったかということなんですけど、うん、まあ、やっぱね、行くといろんな発見があったね。
お、例えば
やっぱほら本読んでるだけじゃないっていうか、うん、見て初めての感動とか、
うん、あるね、
なんかいろいろ発見、うん、ありますよね、
うん、
まあ上田もそら正直いろいろ思うところ感動はあったと思いますけども、
あったよ、
やっぱ上田さんだとやっぱ珍しいですよ、やっぱ写真バシバシ撮ったりとか、
そうね、結構撮った、俺にしては、
だって俺いいよ写真なんでっていうタイプですから、うん、どっちかというと
撮らない全然、う
ん、だから上田さんもテンション上がってんなと思ったよね、僕もやっぱねはーってこうなりましたよ、
どういう具体的
な
話、いや、なるほど、へえのそのさ勝手にお前が心理は読んでくれみたいなお任せ困んねん、その
ああ
それ多いよ、だから具体的に言葉で表現する、いや今、まあ、
だから今後ねエジプト行こうとする人に対して、うん、やっぱりなんか先に言うなよお前みたいなことになりたくないから、あんまりね、
いいよ別にそれはほらお前の感じ方と多分違うい
いんですかね、
いや全然、いやそんなこと言ってたら料理番組とか成立しねえだろ、これがこういう味でって、いやもう先に言うなよみたいに、
そうかそうか、
うん、
いややっぱもう本当にへえっていう
具体的にな、あへえ、なんなんだよ。いや、なんでもいいじゃん。へえ、をでかいなとか、威厳があるな、でも。
なんていうんですか、その、感動がこう、染み入ってるわけですよ。
ああ
発見、
うん。
だから、まあ、例えばね、うん、じゃあ、いいですか、言っちゃっても。
いや、どう、頼むよ。
これは皆さん驚くかもしんねえな、
うん。
やっぱいろんな謎があったりとかするわけですから
。まあ、ね。もう昔のことだから、ね。
歴史のことだから。
うん、
まあ、その中でその謎を解くようで申し訳ないですけども。
いや、いいんだね。
まずね、何よりも吉村作治先生。
うん、
バツイチだったっていう。まあ、これが、一個まず勉強になったね。
いや、別にそこはさ。いや。
すごいよね。
いや、だって、ここはいいか、
なんか、イメージ的にはね、こうちょっとダンディーなイメージもあったから、
うん、
結構、ちゃんと、ちょっとまあ、変な話、ちょっとエッチなか、エロいかなっていうイメージあったんです。
いや、俺は多分ヒゲだけで言ってんだよ、おそらく。
それだけ。目とかがエロいかなと思ったんですけど、
うん、
実は、バツイチで、この子供だけいるっていう状態だったっていう、
ね。いやいや、まあ、そうらしいけれども。
はぁーっていう。
そこ具体的に言えよ、もう言ったんならばさ。
はぁー、いや、そうだったんすか、知らなかったっすね。っ
ていうか、別にそこじゃなくてさ、その、ツタンカーメンがどうとかさ、スフィンクスとか、
あとはまあ、言
ってる感じでさ、作事さんどうでもいいよ、今。
いろんなね、国あると思うんですけども、
あるよ。お前が思わなくてもあるよ。
吉村先生は、うん、奥さんとね、別れる際に、
うん、
家族と発掘、うん、どっち取るんだって言って、発掘って言って別れたっていう事実も、真実も発覚したんだよ、ね。
いや、言ってた。確かに昼飯食いながら言ってたよ、作詞は。
うわーってなりましたよね。
言ってたけれども。
うわーって切っちゃよかったでしょ、東京が言っとこないと。
違うよ。違う。その話は何だったら東京でも聞けるよ。吉村さんとこうちょっとがっつり話してれば。おそらく、多分教えてくれるよ、それは。
いや、まあ他にもやっぱいろんな何件も回ったんで。
うん。
それはもちろんありますよ。
いろんなピラミッド見に行ったしね。うん。
まあ、例えばですけども、うん、吉村先生の。
作事いいよなあ。作事以外で頼むわ。
遺跡を発掘するのに、学生のチームをね、いつも組むんですよ。
そうね。
うん。で、学生の早稲田でしたっけね。うん、チームを組んで、学生を呼ぶんですね。まあ、面接して、うん。で、その学生には当然男性も女性もいるんですけども、うん、発掘。約1週間2週間ぐらいもう毎日朝から晩までやるんですって、うん、ほぼもうあのご飯もちょっとしか食べれないぐらい働く、うん、それで中の楽しみも何もないですけども、うん、もう当然男と女いるわけですから恋愛なんかもしかしたら発生するかもしれない。
まあね、
でも吉村先生は恋愛禁止してるんですよ。
ああ、
なぜなら、うん、ムカつくからってい
や、やばい、言ってたよ
なんか
言ってたよ、
ね、恋愛に集中しちゃって発掘がおろそかになるとか、うん、そういうことを言うのかなと思ったら嫌なんだよね、俺イチャイチャしてるの見てんのかってい
やいや、まあそういうのも込みなんじゃないか。
それは、うわー、
いいよ、そこは。なぜだ、思わねえよ。大した理由でもねえよ。なんだったら作事の小さい話だよ
いや、もちろん吉村先生だけじゃないんですよ。
そっちを来てね。いや、吉村先生はいろいろ勉強させてくれた。
させてくれたでしょ。
教えてくれて、もう本当ありがたかった。
だって吉村先生だっていろいろピラミッド見ながらっていろんな解説をしてくれるわけですから。
うん。うん。さあ、勉強になったけれども、要はそっち。
そうでしょ。吉村先生が言ったことという意味で言えばね。
うん。
吉村先生に、あの、お子さんがいるんですよ。
まあ、いらっしゃ
る。うん、お子さんがいるんですけど、もうだって30超えてる女性なんです。綺麗な女性なんですけど。
そうね。
綺麗だななんて思ってたら、うん、その方は女優だったんですね。
エジプトでね。
現地で女優をしてるんですよ。
うん。
で、あ、女優さんだったんだ。でも今、コーディネートをすごくしてるんですよ。あ、女優さんなのにコーディネートしてんな、っつったら、うん、そうなのよ、つって。だから、まあ、仕事がなかなかないと。あ、そうなんですか、
なんかそうらしいんだよね。うん、
事務所ってない、くれないんですか、仕事を、つったら、なんとエジプトには芸能プロダクションがない。
まあ、なんか
ない。
そうらしいね。
だから、全員個人だから、うん、家で個人で仕事を待ってる。
うん、
来ないかな、来ないかな、つって。今みたいに事務所のマネージャーが動いてくれるとか、売り込み行ってくることはない。
なんかプロデューサーとかとね、直でね、やり取りをしてとか。
そこでだから、吉野先生が僕らに言った爆弾発言っていうのは、事務所やればって、儲かるよっていう。エジプトで事務所やれば儲かるよって言って、うん、で、僕は、
うん、はぁ
どうでもいいよ、そこは
何がはぁ
謎が解けた
何にも謎じゃなかったよ。お前そもそも知らなかったんだから、それを。誰だって思うことで、ああ、芸能プロダクションあったらエジプトで儲けるかもなって。
何なんですか、
何なんですかじゃねえよ。まあ、お前エジプトでピラミッドとかツタンカーメンよりお前作事か。スフィンクスより
は。いや、じゃあピラミッドの話しましょうか。
お頼むわ。
ピラミッドの、これこそね、現地に行かなきゃわからないという真実、本当に。
それ行こう。
これはね、もうバカじゃねえのと思いますけど、あのね、
うん、
ピラミッド、例えば普通のクフ王のピラミッドとかって一番でっかいですね。
うん、
大抵どれも約20年かかるんですよ。
らしいね。
20年かかって、あのでかい、まあ、各辺が220メートル
100何十メートル
ぐらいの、ね、
高さが、うん、高さが200。
もうそんくらいのでっかいものを作る。で、うん、下手すれば、クフ王のピラミッドなんて、一つの石が僕よりも背が高いぐらいの大きさなんですよ。
そうね、
うん、それを、昔の人たちは、うん、とにかくその、自分らで運んでさ、こう、組んでるわけ。
う
ん、
そうね。
20年かけてよ、海から持ってきて石切って、
うん、
すげえなと思って、
これね。
で、そのね、一つなんだっけな、階段ピラミッドか、じゃないな、
うん、
あの赤とい
ろんなピラミッドあるんでね、まあその時代によってね、
うん、
まあ、いわゆるみんなが多分イメージするのはクフ王とかのね、ピラミッドだろうけど、その前段階にこう段々になった階段ピラミッドとか、そうそうそう、
階段ピラミッドかな、
うん、崩れピラミッドとかいろいろあるんだ、うん、赤のピラミッドとか、
ね、そうそうそう、で階段ピラミッドっていう、それが一番最古のピラミッドだったわけね。
ああ、そうそう、
一番最初だから原型ですよ、綺麗にする、うん、だから石とかも結構ちっちゃめなんですけど、これ何年で作られたんですかって、20年で作られた、
うん、
はあ20年かけてるんですかっつって、うん、そしたらそれがちょっとほらやっぱり一番古いからちょっと改装してるんですよ。
ああ、
補修工事をちょっとしてるんです ね。要はもうこう足場作って木でちょっとこうこっち側を直そうとしてるわけです、
うん、
で、へえつってやっぱそうやってメインテナンスをしていかなきゃいけないんですね、
うん、
でその補修工事、
うん、
どんくらいかかってるんですかって言ったら、うん、70年っつって20年かけたら70年補修してるんですから
しいな、
だからちょっと待てと、うん、どんくらいどんなやっぱしたら言うんですよね、うん、あの吉本先生も作るのは簡単だと、ポンポンポンポンってやったから、うん、でも補修は1個なんかポンと抜いたりするとグザガダってなる可能性があるから、
うん、
ちょっと ゆっくりしなきゃいけないんだよって言うから、うん、そうなんだっつって、僕ちょっと合間にね、うん、聞いてみたんですよ。ああその、エジプトの現地の人に、ああ、今どんなことやってるんですかと。70年かけてやってる、現在、うん、何をやってるんですかって言ったら、まあ、もちろん現地の言葉ですけど、うん、まあ、要は、足場を直してるって言って
取りかかってねえのかよ。
木で足場作るでしょ、よく建物作るとき。あれの足のところはちょっと崩れてきた。そこを今、注意するのに一生懸命、何年もかかってる。
ダメだこりゃ。もうピラミッド修復できねえ。足場直すの
に必死だって。あれはね、俺ね、俺上田さんもね、目で見たうんちくだと思いますよ、あれ。
まあな。
20年のピラミッド、70年かけてるんですから。あれはすごいなと思
った。だったらもう一個作れやと思うよな。
はい。
20年かけてな。まあ今の技術だったら20年かかんねえはずだからさ。まあただ、働く意思があるかどうかね、あとは。
そうなんですよね。なんかエジプトの人っていうのは本当にあんまり働いてないみたいな街歩いたらね。
ああ、だって、まあいい大人が昼間からずっと座ってるもんな。いろんなところでな、タムロって。
うん。で、まあナイル川はね、聖なる川みたいなイメージあ勝手に思ってるじゃないですか、文明の発祥って。まあもう、生ゴミだ。粗大ゴミバンバン捨ててて。ね、で、あんなとこに住んでて大丈夫だったら気にならないって言うんですよね、エジプトの方ってね。で、コミュニティの中に誰か一生懸命バリバリ働く人がいて、それの人が稼いでたら、周りは、食えるから、もらっていいんですって。
さあな。まあ、マラドーナ状態だな。
うん。だから全然いいんですよね。働かなくても、だあいつ働いてっからいいじゃんみたいなので、なんとかなってる。
まあでも幸せっちゃ幸せかもしれないね。
そうそう
そ
う。
それでこう、まあね、一日喋ったりして、
そうそう。
過ごしてね、楽しそうは楽しそうだしね。
でもやっぱり考古学者吉村作先生やっぱ問題点ピラミッドの問題点みたいなの結構語っててね。
おお教えてくれよ。うん、
要は前は日本の人がいっぱいスポンサーがいて発掘もしやすかったけど最近せこくなったっつって、
うん、
金くんねえから嫌だっつって怒ってましたね。
まあ大変らしいよやっぱり。
不景気だからね。
この折やっぱりそういうのね、うん、やっぱロマンに金出してる場合じゃねえんだよっていう企業も多いだろうしね。
そうよね、だって。うん、びっくりしたんですけど、僕が一番話でびっくりしたのは、あれですよ、ツタンカーメンの話。
何？
ツタンカーメン王っていうのがいて、うん、正直そんなメジャーな王様ではなかったんですよね。
そうね。
ええ。
う
ん、ただほら、ツタンカーメンの仮面あるでしょ？金のよく教科書とか載ってる。うん、あれが、有名になったから、うん、一気にうわーっと有名になったんですけど、うん、あれも20世紀ぐらいに発見されてるんですよ。
そうね。
要は、4000年ぐらい前の話が、ほんの100年以内で。
80年ぐらいかな。80年ぐらい前
です。前に発見されてるんですよね。だから急に有名になってるんですけど、それどうやって発見したかと。それを話したときに、大抵はほら、一生懸命こう誰かが掘ってやるんですけど、それは、ある学者さんが、いろいろ探してんだけど、絶対あるはずだと。他に王様の宝物が、つって。でもいろいろ探すけどないんですって。ただ一個だけ、その遺跡があったんですよ。
うん、
なんか、宿舎っていうか、
うん、
あったんですよね、
うん。
その遺跡はだから、もう遺跡だから、うん、みんないじっちゃダメなんです。
まあね。
うん、
歴史、それだけでも価値あるものだからね。
そうそうそう。まあ、こっちで言えば、まあ、金閣寺があると。
まあ、まあ、
金閣寺が あるから、ここはもう、どっかに移動するわけにいかないけど、うん、この下が怪しい、
うん。
だから、いやいや、いやと。お前遺跡の下掘ったらお前どうすん、金閣寺どうすんだよみたいなもんで、うん、いやでも行かせてくれと。もう一か八か掘ったら出てきたの。
まあね、
だから出てきたから
まだ英雄になって
る。お前すげえなっつってあんなブワーと出てきたから、うん、なかったらお前ふざけんなでしょ。
いやまあね、お前遺跡何してくれたんだっていう話だからね。
もう5代先ぐらいまで不幸になるよね。
うん、まあでも偶然な、
すごい
出て、
うん、
でもあれもな、確かね、いわゆるスポンサーがね、もちろんいるんだけど、スポンサーが、もう金出せないと。お前何年出すって言って出してねえんだってなって、ハワード・カーターっていうやつが探したのかな、ツタンカーメンは。でももうお前に出す金はねえって、そのスポンサーが言ってたのが、いや、ちょっともうラストチャンス、
ラスト
チャンスって言って、出してもらって、その遺跡ちょっと頼む、遺跡を、
殺させてくれ、
殺させてくれって言って、見つけたんだよな。
そう。
うん。
ぶっ壊すわけだから、遺跡を。
まあ、思い切ったことやったらな。まあ、それ以上の価値が、まあ、だから、エビで鯛を釣る的な感覚なのかもしんないけどね。
だから、俺、吉村先生とかは、正直それを狙ってる節があるじゃないですか。今はもう、あるお墓とか、
うん、
そういうのの下に本当に埋まってるから、ここを本当は掘りたいとか、 あとピラミッドの中でももっと掘りたいんだよね。
そうね。ある程度もう目星はついてるらしいんだよね、うん、吉村先生曰くね、
うん。でもやっぱそれはもう遺跡だからあんま傷つけんなっていうことで。
許可が下りないらしいんだよね。うん、まああとは金もあるしな、その発掘するための費用が足りねえとかね。
まあ、いたとえば、ねえ、生々しい話、1億円誰かがスポンサー出してくれたってもあっという間なくなってたもんね。うん、
らしいよ。まあ1億なんてあっても本当にもうほら、ちょっと何十人飯食わせたらすぐ終わ
る。すぐなくなる
っつって。あともちょっと機械を導入してどうのこうのなんかやってたらね。
あと吉野先生は飛行機代も自費って言ってたからね。
まあな、一回も奢ってもらったことね、
自費だよ。あんだけエジプトのことを広めたのに、うん、なんで俺は評価されねえんだっつって怒ってましたね。
だってもうね、いや今日ほらこうやって日本人いっぱいいるだろう、全部俺のおかげだろうって感じで言ってたよな。
写真とかさ、やっぱすごいですよね、吉村先生は、うん、写真いいですかいいですかってすごいですよ、向こうで、
うんうん、先生お願いしますみたいな感じでね、
で笑顔でちゃんと撮ってあげるんですけど、うん、俺はこうやって写真を撮るだけ、一切評価されないです、嬉しいのはこの観光客だけだよ、
飛行機代も出ないです。まあそれはちょっと腹立つだろうね。まあ、ね、だからまだ別にね、その飛行機代タダにしてくれとは言わないけど、こう発掘にちょっと協力してくれやぐらいの感じはあるだろうね。
あるね。まあでもまあいろいろいい経験させてもらいますけれども、まあこれは正直ほら、まあ僕らもブツブツ言ってましたけど、なんでこれ決まったかって言ったら、まあ正直ババアだろうと。うん、ね、ババアが、この年末の押して待った中、どうしてもエジプトにあいつは行きたかったタダで。だから、ちょっともう普通だったら絶対に開けないスケジュールを、なんとかしますってガー開けて入れたと、うん。まあでも結果言ってみたら僕らもすごい勉強になったし、うん、まあね、よかったなと思ったんですよ。うん、で、当のババアもね、うん、うちのマネージャーのババアも、それはいろいろ、まあ、いい年こいてますけど、うん、なんか発見とか、なんかあったらいいなと思ってたんですよ。うん、で、いろいろ僕取材させてもらったんですけども、そのスタッフの人に。うん、っていうのは、僕ら、こっちの方で、車で、クフ王のピラミッド、一番でかいピラミッドをこう見に行くとき、うん、僕ら別車に乗ってたでしょ、
ババアとね。
ババアと、うん。だから僕らは、うわーっつってほら、急に街中にピラミッドがボーンと出てくるんですよ。出てくるよ
ね、ビル街からね、う
ん。ビルがいっぱい並んでる奥にピラミッドがバーン出てくるから、うん、わーってなったのね、うん。
あそこ一番びっくりするんだよね。
だから、あれがやっぱり、その、すごくクライマックスみたいなとこもあるから、うん、その時ババアどうだったかなっていうのを私
お聞いた、
取材させてもらいました。
誰に取材した
の？向こうのバスに乗ってたスタッフの人に、おー、いやー今回やっぱ大橋マネージャーはテンション高いですねみたいなことを言ってたんで、おーおー、うん、やっぱそりゃそうでしょうと、うん、あんなピラミッド見たら、うん、そんなんななんか関係ないみたいな顔してるババアだってそりゃテンション上がるでしょ、観光気分で来てんですかみたいなこと言ったら、ね、最初に出てきた時か、あー思い出しましたねっつって、ああ最初出てきた時やっぱりそこにいるスタッフの中で見てない人もいるんですって、だからやっぱりそっちの方の後続者っていうんですか、そういうのもうわーってなったんですって。
なるほど。
そしたらババアも、うん、あーってなったんだって。ああ、そしたら、うん、なんかなんつったかったら、うん、あー携帯が3本立ったって言ったんだ
ババア
ちょうどね、
相変わらず飛ばしてはくれてんだね。
そこの道中ちょっと見外臭かったらしいんですよ、うん、そこで急に3本だったから、あーって言ってその瞬間見てなかったんです。
電波から何から飛ばしてはくれてんのね。
っていう報告は受けましたね。
いいです、そんな受けましたねなんていう感想はいらないです、そんな締めは。
あとなんかありました、エジプトでのババア事件。
エジプトババア。エジプトババア、あんま注目してなかったんだよな、エジプトババア。でもまあ、ここぞとばかりにほら、ツタンカーメンをさ、うん、見に行ったじゃんか。はいはい、でも、なんていうの、いわゆる普通のお客さんは夜6時ぐらいでほら、もう閉館ですみたいになるけども、いわゆるちょっとなんかこう、貸し切りみたいな状態に。
させてくれて
ね。まあテレビの取材ってことでね。うん、で、なんかほら、照明さんとかのいろいろスタンバイが大変じゃんか。はい、ツタンカーメンをきれいに映すためにみたいなんでさ。で、1、2時間まあ、他の結構真っ暗なもう部屋とかもあるわけよ、はい。で、要は向こう、博物館としては、いやいや、ツタンカーメンの部屋を取材に来てんだから、ツタンカーメンのとこの照明はつけとくけど、他のとこは必要ねえだろ、みたいな感じで、ちょっと薄暗かったりもするんだけど、うん、まあ、ババア、ここぞとばかりに全部の部屋見て回ってたね。
ああ、勝手にね。
うん。
もうタダだからとか、うん、
だってタダなんでしょ、どこ見てもみたいな。まあ言ってるは言ってたね、
飛ばしてるね。 あと上田さん気づかなかったかな、うん、一回ロケが 午前中にちょっと会って、うん、間ちょっと休憩じゃないけど、うん、間ちょっと食事休憩取りますって言って、うん、吉村作治先生と結城真央美と、うん、僕らとで飯食ってたじゃないですか、スタッフの人と。でその後直後にまたロケがあるんですよ、
うん、
2時間3時間ぐらいあるんですよね、うんうん、だからそこで飯食おうってことで飯食ってて、うん、まあ正直向こうちょっと暑いんで、
うん、
まあでもまあ合間だからってことで、まあ、ちょっとビールは僕控えて、
うん、
あのジュースを飲んでお茶を飲んでたんですけど、うん、ちょっと遠くを見たらババアの前にはビールの瓶があ
った
ありました。
ババア飲んでた。
はい、
あの時
2、3瓶ありましたけどね。
マジでほろ酔い気分じゃんか、もうほぼじゃあロケは。
はい、
いや、ちょこちょこ姿が見えない時あったよ。あ、絶対観光に行ってんな、みたいな瞬間は。多分スフィンクスの。
おかしいよね。
とか。
クフ王のあのピラミッドの時もね。うん、あれボボにも俺預けてんだけど。
完全にカメラ回って、ね、回ってる、うん、で、はい、一旦止めまーすの時に、あ、ちょっとババ、
あれ
ババいねえな、みたいな。
どこにいようと思ったら遠くでなんか、ラクダと戯れてるとかさ。
うん、そういうのあったな。あれ完全に観光の時間帯だっただろうな、ババは。
何なんだろうね。
あとな、あれ。ピラミッド、だから要はロケの3日目かな、うん、赤のピラミッドっていうのはあって、はい、その近くに、
あ、俺が一番好きなやつですね、
うん、その近くに屈折ピラミッドっていうのがあるところがあったじゃんか、はい、で赤のピラミッドの取材が終わって屈折ピラミッド行ったわけよ、
はい、
ね、で、あの、じゃあちょっと一旦ここで1時間ぐらい休憩になりますとかって言っててさ、で、なんかスタッフが、クリームシューさん、ゆうきさん、ゆうきまもちゃんね、ゆうきさん、お手洗いとかもしね、行きたいんだったら、今のうちに、ちょっと、はい、もうトイレが遠いと、車でね、何十分かかかるようなところにしかないんで、そうそう、今のうち言っていただければ、スタンバイの間に間に合うかもしれませんけども、とかって言っててさ、まあ、俺別に、いいや、我慢、
まあ、まあね、
まあ、別に1時間半ぐらいは多分トイレ我慢できるから、うん、ロケが終わった後に、もうホテルに帰ってからでいいやぐらいの感じで思ってたわけ。うんうん、で、まあ、ゆうきまおちゃんとかもさ、あ、いや、
なんで、なんだか、うん、
大丈夫だと思います、みたいな感じでさ。そしたらさ、ババアがそれ聞いてさ、あ、ねえんだ、みたいな感じでさ、うん、で、まあ別に、あ、ちょっとトイレ行きたいんですけどって言うわけでもなく、うん、なぜか日傘を差して、バスを降りていったのね。で、まあ周りは砂漠よ。うん、正直その赤のピラミッドと屈折ピラミッドの、周りはもう完全に砂漠。もう見渡す限り地平線みたいな感じ、
はい、
で、ババアがとことことね、日傘を差してさ、うん、いや、ちょっと散歩に行ってきますみたいな感じ。
昼飯なのね、みんな弁当食ってんのに。
うん。で、なんか行ったわけよ。うん、ババア何しに行ったのかなと思ってさ。で、砂漠の、砂漠っつってもさ、ちょっと高低差があったりするからさ。
ちょっとくぼみがあった
り、ね。くぼみがあったりするからさ。そのくぼみあたりで、そろそろ
ババア、消えたの。
ババアどこまで行くのかなと思ったら、姿が消えたのよ。あれ俺、ババどうしたと思ったら、5分後ぐらいかな、またくぼみからこう出てきた。
なんかちょっと達成感のある顔でね。うん、
出てきたのね。おそらくババやっとるんだよ、そこで。いや、100% ですよ。100%。確実だよな。
うん。しかもなんか、かっこつけたんだよね。一回飯食おうって言った時に、うん、大丈夫ですかって言って、みんな大丈夫とか言って、
うん。
どういう、いいよ、別
に。やったら、いや、今のうちにお願いしといた方がいいんじゃない、うん、みたいな感じ
で。で、大丈夫って言ったのよ、あいつも、
うん。うん。
で、ちょっとほら、ジュースとかパンとか食い始めたのよ。うん、したら、なおさらこう、入れてるもんだから、やっぱもう、その、ピストン、うん、
さあ、押し出される
方式でさ、押し出されるから、終わったら、日傘を差して、とことこ。
ババア
あれ、いやいや、それ言うんだったらさ、もう、俺もあんま言いたくなかったけどさ、俺、部屋にね、いたらほら、衣装が毎日ちょっと違うから、明日の衣装用意するわ、みたいな感じで、こう、部屋にコンコンって来るわけよ。
うん、
で、入って、こうやって開けたら、ババアだから、うん、衣装、明日のとか言うから、まあ、衣装のとか言って、いいよ、じゃあ俺やるわ、っつったら。
うん、
いや、でも、今日汚れたでしょとか、なんか言うわけ、いろいろ。汚れたんじゃないなんとかで。いや、だから、うん、まあでも、大丈夫。え、スニーカーでも、ほら、ホコリだらけになってるだろうから、
うん、
もう一個のスニーカーに、もう、いや、でも、大丈夫、本当に。いいから、つって。うん、あ、ほんと？うん。じゃあ、ビールとかは？もしお菓子とかあれだったら、言っとけば買うけど、とか言うかな。うん、いや、もういいって、俺ほんと寝たかったのよ、早く。
うんうん、
だから、いい、じゃあもういいからもう、つって、結構俺も、なんか、ちょっともういいからみたいな感じになったわけ、ちょっと、はい、追い返そうじゃないか。
邪険にね。
いい、つったら、大丈夫、ほんとに、とか言って。
うん、
大丈夫だって。あ、ほんと、うん。 じゃあトイレ貸してくる。はい。まあ10分ぐらい出てこなくて、まあ戻ってきて、じゃあ、そんなことだったら私帰る。
なんで自分の部屋でやんねん。
おそらくだけど、エレベーター登ってきて、自分の部屋までは間に合わないと。ちょっと、塔が違うから。だから、もう、俺とこの部屋で、俺の部屋で何とかしようと。で、もう、確信犯だったんだろうね。用を足そうと。だからもう、とにかく入れてくれ、入れてくれっていう。最初からもう自分の部屋に戻る。だからもう日が差した感覚よ。
だからスニーカー汚れてるでしょ。だからちょっと洗面所でね、拭くからちょっと洗面所貸してみたいな言い訳を。
から行こうと思ったんだろうけどね。
そしたらスニーカー、いや大丈夫って言うから、もうしょうがない。もう
ストレートに行こうと。
とにかく捜査せんかい、みたいな。ことになったのかな、最終的な決着としては。
うわぁ、気分悪い、もう思い出したわ。
どうなん、そういう意味ではやっぱババアはじゃあエジプトではあんま便秘気味じゃなかったってことなのかね。
あ、調子は良かったんじゃない、そういう意味ではね。
あ、知るか、どうでもええわ、調子が良かろうが便秘だろうが。
調子は良かったんだろうね。
知るか。お前専属医か、あいつの。
どうでもええわ。マネージャーのお通じがどう
か。本当にどう回ってもええ。
そんな、オープニングトークの締めでさ、ああ、調子は良かったんじゃない。
そんな締めあるか。
ああ。まあまあね、一度ぜひ行っていただきたいですよね。
だからオンエアが1月2日、TBS でね。
ああ。
多分4時間半ぐらいのスペシャルなのよ。あ、夕方7時から、夜7時から11時半ぐらいの。
そうそうそう。ああ結構長々と ね。
まあ、まあだからちょっとぜひね、見てもらってね。いや、結構本当にがっつり真面目な勉強になる番組だよね。
なんかね、本当に答えが出てないもんっていうのはちょっと、ハマるかもしんない。
まあね。ああでもさ、吉村作治さんにね、その、いやー、これいろいろ謎とかね、あの人はほら、なんとか謎を解明しようとしてさ、やってるわけじゃんか、四十何年も。
まあ、要は、ピラミッドってのはみんなが墓だと、
うん。
王の墓ってみんな、ほとんどの人が思ってるけど、どこがだよっていう説を言ってる吉村先生は、墓じゃないってっていう。でも、ほぼその世界中がそういう論理になってきてるんだよね。
今はね。らしくて。で、いや、すごいですね。で、40何年間ね、勉強されてて。でも、このピラミッドとかね、いろんな、それ以外の謎って、俺たちが生きてる間に解けたりするんですかねって言ったら、ほら、てっきりさ、いやいや、私がなんとか解き明かしますよって言うのかと思ったら、無理だね。解けないって言ってさ。だから、よくそんなもう無理って分かってんのに命かけられんなと思ってさ、情熱をさ。
すごいね。
無理無理、もう昔のことだからもうわかんねえ。ただまあ、なんとかね、それに一歩でも近づくように、みたいな感じでね。はい。だから頑張ってるよとはおっしゃってたけども。
やっぱで、見たいもんね、普通。
まあね。
結果はね。
まあでも相当やっぱあれかかるんじゃない？発掘すんのも。まだ数百年かかったりするんだろうな。もっとかかんのかな。下手すりゃね。
だってまだ、そのいわゆるクフ王の墓だなんて言ってるくせに、そのクフ王のミイラが出てきてないっていう、それはどっかにあるんだっていうね。
まあ吉村先生曰くもあの辺って言ってた
けど、ね、あの近辺にね、あんじゃねえかっていう予想だけど、だ何なんだって話だもんね、ピラミッド。
まあ、ね、
何なんだっていう、そこがまた謎だから、みんなが推測して、ああだこうだ、ああだこうだっつって、でウェンツが墓だっつって、ウェンツも来たんですけど、ウェンツは墓だって言ったら、いやいやいやって吉野先生が本番中ですけども、いやいやいや、まあまあまあ、墓じゃないっていうね、なぜなら墓だったらなぜミイラが中にないんだって話じゃないですか、みたいなことを結構ちゃんと優しく初心者向けに説明するんですけど、まあちょっとウェンツもちょっとちゃめっ気出して、まあでもやっぱ墓だと思いますねとか、ね、なんか言われたら、あでもこれ墓にしか見えないですねとか、すごい言ったら、吉野先生マジ切れっていうね、君みたいな無知な人が言うんじゃないよベンツもふざけたのに、
まあまあ一個訂正部分があるとしたら、そのウェンツが茶目っ気を出してね、いや墓ですよって言ってたっていうのは、まあちょっと嘘で、有田がウェンツでも墓なんだろって言ってた。お前だ、お前のせいでウェンツは なあ、あいつはその、いわゆるバラエティ好きだから、ね、あ、有田さんが振ってるってことはこっちがいいんだなって思って、ガンガンそっちの方でボケてたらマジギレされたっていうね。で、俺たちはね、早く行ってたから、ウェンツよりも4日5日前に行ってたから、で、ウェンツが来たのは俺たちの最終日だったんだ
よ。でも俺らすぐ帰るんだよね。
俺たちはもうそのウェンツと合流してしばらくのロケ終わったら、じゃあ俺ら空港に行くわ、みたいな。で、ウェンツはその後3日間ぐらい、吉村先生と2人きりのロケがあって、本気で、ちょっとマジで帰らないでください。マジで。吉村さんと二人でどうするのかって本気で言ってたからな、帰る間際まで。
ピリピリした空気の中ね。
お前ではピリつかせたんだ
よ。いや、だから、なんかわかんないけど、吉村先生、ウェンツよろしくお願いしますって。あいつも真面目に本当に墓だっていう説を唱えてるやつなんで、みたいな。本をいっぱい読んでるんですよ、
いやいや、ほんとね、あの子にはね、もう知識もなければ判断力も何もないんだよって。吉村さん言ってたからね。あ、ダメだ、あいつは。切れてたな。お前のせいで、ほんとウェンツ。俺多分地獄の3日間過ごしたと思うよ。
悪魔っつってたもんな、ウェンツ、俺は。悪魔がいたやつって。まあでもどうなんですかね、ババアは。結局、エジプトロケは。
でもまあ、お次は調子は良かったんじゃない？
わかりました。ってことで始めたいと思います。クリームシューのオールナイトニッポン！まあでもね、行ってみた方がいいんじゃないかとは思いますね。
いや、それはもう絶対一見の価値あるわね。で、俺はほら、お前は行かなかったけどさ、あの夜のピラミッド、ライティングショーみたいなのも行ったんだけど、やっぱそれはそれでよかったよ。
で、なんか、ご飯に不安を持ってる人も いるんだけど、結構美味しいしね。
で、まあいろいろあるからな、他の、まあ、
イタリアンマリア
ね、
タイ料理とか。まあ一見の価値はあるなっていう話ですけどね。
まあそれあんだけのさ、世界遺産のさ、4600年前のさ、一見の価値ぐらいで俺、済ますのはどうかと思うよ、むしろ逆に。
別にピラミッドは興味ねえんだって、俺はババアの比嘉さんの方が興味があると。
そういう方はですね、屈折ピラミッドから約西に200メートル行ったくぼみ、そこに、遺跡が発見されると思うんでね。
ミイラがね、
ミイラが。ぜひ掘ってみてほしい。
やだわもう。うわあ気分悪い。
もしね、ぜひっていう人は俺が宝の地図書いてやるからさ。
いや別にそれはいけないことじゃないんだよ。決してそのほら石に落書きしてくる感覚とは違うから、そこは、ね、そこの人がそこでやりなさいって。
まあそれはしょうがないからな、もうトイレとかないからね。
というわけでございまして、クリームシチューのオールナイトニッポン、この番組はブルボンラウンド1先行日本音楽著作権協会以上各社の協賛で、東京中田区有楽町の日本放送キーステーション全国36局ネットでお送りします。
今週も東京有楽町日本放送から全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポンではラジオの前のお前に番組のメールを開放中。
番組を聞いてて僕たちに言いたいこと、聞きたいこと、伝えたいことがあったらどんどん送ってください。
番組のメールアドレスはありうえアットマークオールナイトニッポンドットコム、有田に上田でありうえアットマークオールナイトニッポンドットコム。番組の中でお前のメールを紹介したらガネックじゃない何かをプレゼントは待っている。
静岡県のラジオネーム秋、大学2年生です。ちょっとこの前インターネットで2004年に発売されたあんたたちの本クリームシチューを入門が文庫本として発売になったのを見つけて早速買ってみたんだけど、私文庫化されるにあたってちょっとぐらい新しいページが加わったりしたのかなと思ってたのに前に買ったやつと完全に同じ内容じゃない。
嘘。
やっぱりこれも全く働かずして印税を手に入れようっていうメディア王上田の策略なの。
なんで俺だけのせいで。
クリームシチューのオールナイトニッポン。いやでもちょっとこれ加わってるでしょ。
いや加わってないだろ。
え、こういうのあった、こんな英語にするやつとか。
あ、なんだよ。
ないでしょ。
それ知らん。
海外旅行で使えるツッコミとか。
あ、そう、それは俺も確かに知らんな。
海外旅行で使える有田哲平おとぼけ名言とか。
でも数ページだろ。
いや、もちろんそれが
文庫というのはね、
まあ基本はな、
そういうもんですから、うん、
単行本化されたのをさらにね数年後に試
着するっていう、
うん、そうか、また買ってくれたのか、悪いことしたな。
まあそれはそれとしてね、やっぱエジプトに行ってきたんで、
それはそれとするなよ。
エジプトに行った以上はこうお土産っていうかね、うん、一週お休みしたんでね、うん、エジプトでちょっと我々もいろいろ探してきまして、
ああそれはどうだろう、
ええ、うん、まああんまりねお土産屋さんっていうのも
全然充実はしてない
ん
だよね、
うん、なんか市場みたいな感じになっちゃって、
うん、
だから
でもまあいろいろほら、例えばじゃあピラミッドの置物とかさ、いわゆるじゃあ教科書に載ってるパピルスとかな、
そう、あの紙のね、うん、発祥
あるじゃん、うん、そういうのもね、うん、さあそこでよ、
そこでだから我々はできればね、あの勉強してほしい、そのまず物とかよりも勉強してほしいから、ちょっと、うん、なんていうのかな、この書籍
を、
あのけん、まあそういうなんていうのかな、
うん、
あの
文献みたいな、
文献文献、そういうのをちょっと探して、うん、あの、まあ、あっちの方の本屋に行ってまいりまして、う
ん、なるほど、
でこれ読んでちょっとお前らも勉強しろよって、でしたら絶対行きたくなるからっていうことで、
なるほど、
これがね、なんだろうね、あのね、
うん、
エジプトの言葉で、なアラビア語だからちょっとわかんないけど、まあ、うん、訳してもらったんだけども、うん、クリームシチュー語入門。
お土産じゃねえ。お土産ゼロ
ー。このね、新潮文庫から出てるね、このクリームシチュー語入門というのを勧められたのよ。
嘘つき売ってるか、
エジプトの学者に。だから
誰だ。
ぜひこれを読んでピラミッド勉強してほしいということ。
書いてねえ、一切書いてねえ。
全部パピロスらしいんだよね。
違うわ。
紙。
普通の文庫本の紙じゃん。
ということでこれ480円で今新潮文庫から発売されてるやつなんですけど。
そんな安いのかそれ。
そうですよ、もう文庫ですから。
480円か、はい。じゃあ買いやすいな。はい、
だからぜひこれをですね、20名にお土産ということでプレゼントしたいと思います。
まあいいや、土産ってことにしとくか。はい、後でいろいろ責められるのも必ずしな。
じゃあ欲しい人はメールに自分の住所、本名、年齢、また学年、電話番号と上田さんの鼻につくところを書いて、
なんでそんなの書かなきゃいけないの。なんか書かんでいいよそんなもん、書く必要あるか
い。お土産欲しいということを書いてですね。
お土産欲しいって書かなきゃダメなんですよ、お土産だもんな、
お土産ですか、本欲しいじゃダメです、お土産です、
エジプトの本屋さんで購入したんだもんな、はい、これ、
うん、お願いしますよ上田さん、
アリューアットマークオールナイトニッポンドットコム、アリューアットマークオールナイトニッポンドットコム、お土産のかかりまで。
新潮文庫に怒られるかもし
れない。本当だよ。オールナイトニッポン。東京有楽町日本放送から北は北海道、南は九州、沖縄まで全国36局ネットで生放送、
クリームシチューのオールナイトニッポン。
東京都三鷹市六面楚歌、ちょっと待ってください、
うん、
クリームシチュー語入門の英語ページを単行本にもありましたよと。
あったか、
エジプトの宝の地図くださいってことね。そのままだったっていうことですね。
そう、要は過失訂正はないってことですね。まあ大体過失訂正をするものだけどな。
うん、あ、すごい。びっくりした。暇さえあれば、うどん屋に通い詰める有田、うん、ある日上田の運転する車が事故により渋滞にはまってしまい、楽屋到着が少し遅れてしまうことに、うん、急ぎ足で楽屋に向かいドアを開けた上田が真剣な眼差しで手打ちうどん入門という本を読みふける有田を目撃した時、
うん、
その一つのことに夢中になりすぎる姿勢に対して言ったのがこの言葉、うん、お前は吉村作事か、
おお、
あったんだね、
言ってるね、俺はいち早く、
ほー、うん、
今日はその人の話で持ち切りだったけど、
持ち切りだったね、
うん、
ただ大橋さんにね、誰かいないですかっつって、俺がコンパを誰かコンパ、
まあ、そんなお願いしてた
の、ネタ切れになった時に
ババアに、ババアにお願いしてたのかよ、
いうのもあったなと思って、これ結構思い出すな、
いいな、うん、これ軽く読めるからちょっとな、騙されたと思って買ってみたらどうだお前ら、
いいと思うよ、
軽く楽しめるよね、
ちゃんとこれね会議して作ったもんね、
とにかく明日学校行ったら3人に勧めろよ、
クリームシチューのオールナイトニッポン。
京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、
クリームシチューのオールナイトニッポン。
人は誰しも一つは自分で解決できない疑問を持っているものである。そしてそれは誰かに解決してほしいものである。今宵お届けするのはリスナーからのスポーツに関する疑問に上田晋也が答えていくというとてもシンプルなコーナー、晋也上田のアンパネ質問。
それは答えねえよ。なんだよこのコーナーよ。
まあとにかく上田さんは勉強熱心、とにかく新聞も読むし、
いや別に大したことない、
書籍も多い
な。で、まあ、なんで書籍も多いっていうか、なんなお前も一緒の数
読む。それで上田さんはやっぱね、エジプトに行く時も本小説を10冊20冊持って行くぐらいのね、
ほとんど読んではいない、
勉強熱心でございます。
読んで、ただ持ってっただけで。
僕はね、デラックス大衆みたいな、そういうやつを何冊も持っていくんですけど。
お前はゴミだよ。
そういう上田さんにやっぱりスポーツのことったら何でも聞いちゃいというね、シンプルなコーナーでございます。
いいよもう。
いや確かに思いますよ、本当に。なんか特にね、ゴルフのハニカミ王子がすごいね、うん、頑張ってるみたいですけども、まあ
ね、
それが何がどうすごいのかとかは、僕はやっぱゴルフに興味ない人間からすれば分からなかったりね。
でも俺もそんなね、別にほら専門家じゃねえんだからさ、
とかそのこの間のそのメイクレジェンドじゃないですけども、そのひっくり返して巨人が優勝したとか、あれもすごいだろうけど、そもそもそのなんかゲーム差がどうでこうでとかも分かんないしとかいうふうになっちゃうと、一緒になって盛り上がらないんだよね。だからそのためにやっぱ質問をしているコーナーなんだよね、基本の。
いやだからそういうのだったらな、俺も俺が知ってる範囲では答えられるよ。
例えばマジックっていつ点灯なんか消えたとか、なんであれできんのとかそういうのとかね。
まあまあそういうのがあるね、まあ、
そういうのが来てるんですよ。
だから俺一番切れてんのはお前の前振りよ、このこの一連の下りよ。
本当なのよ。な、こういうの来て
る。そういえばそうなのって俺がさ、のめり込むと思ったら大間違いだよ。何周やってんのこれを。現に流されるわけがない。
現に日本シーズンに関する質問来てんのよ。
本当
ホットだから。
本当。
うん。ラジオネーム綺麗な花が好きだからさんの質問です。うん、上田さんこんばんは。ほら丁寧じゃないですか。
あこんばんは。こういうんだったらいいよ。
先日テレビでプロ野球の日本シリーズを見ていてふと思ったんですけども、うん、妹がラミレスに似ていますどうしたらいいですかという、そこが質問
です。いやいや確かに日本シリーズ関連ではあるかもしんないけど、関係ねえじゃねえかスポーツよ結局のところ。
いやこれまで僕はよくわかんないですけど、日本シリーズがわかんないから。
いや関係ねえよ、日本シリーズわかんなくてもいいよな。要は外国人助っ人似てるってことぐらいはわかるだろうが。
いや
妹が
野球のルール細かいね、ルール
が関係ねえよヤクルトから巨人に行ったラミレスだよ、知ってんだろお前も。ホームラン打った後のゲッツってやる外国人助っ人は。
まあちょっといいですかこれ。
だからどうしたらいいですか、クソもあるかい。
どうしたらいいですかって
聞いてる。どうもしなくていいよ、そのままあったかく見守ってやれよ妹を。妹あったかく見守ってやれや。ラミレスに似てるって言ったら結構目クリクリっとして可愛いんじゃねえのか。
あ、そうですか。じゃあちょっと呼びかけ、綺麗な花が好きだからさんに呼びかけてあげて。
なんで呼びかけなきゃ
いけない。僕が聞いてるわけじゃないですから。
なんだよ、だから。
綺麗な花が好きだからさんに言ってあげてください。
あ、綺麗な花が好きだからくん、上田です。まあね、妹さんがラミレスに似ていると。ね、いうことで何もね、悲観することもないし、すごく個性的な妹さんでね、まあ、今後も仲良く、まあったかく見守ってあげてください。頑張れよ
ありがとうございました。優しいじゃないですか、そういうとこなんですよ。優しいじゃないですか、それでいいんですよ。
いやもうちゃんとスポーツに関係のあるの、たまにはよ。
ラグビー、
おラグビーだったらまあ、はい、やってたからね一応ね。
ペンネーム骨と関節15歳中学生。あ、中学生って分かんないですもんねラグビー。
確かにラグビーはややこしいんだよ。
上田さんに質問です、うん、ラグビーは安派ですか。
何もかかってねえよ何もまだ一文字ぐらいかけろやな。
いや分かんない。
まだじゃラグビーはラッパですかとかだったらまだラがかかってるからいいやとかなるよ俺もね。ラグビーは小栗ビーですかとかでもまだ
違うけどなぐらいのこと
だ。違いを言ってくださいとか。
うん。何もかかってねえじゃねえか、これに関しては。
いや、もう
ラジオで。間違いようがない
から、ちょっと。
いやいや、間違いようがないよ。ババアとダンボール間違えましたみたいなもんだろ、これ。何も勝ってねえ。
わかんないですから、僕。ちょっとわかんない
でしょ。だけど、わかるだろ、お前。ヤスハさんは今、その、波紋を呼んでる方だよ。
はい、はい。
方々で。
ラグビーはヤスハですかっていう。
違うよ、お前。ラグビーはあの、楕円形のボール持って走る競技だろうが。
いや、だから僕に言わないでください。この方に言ってください、つって。
おい、このくっそ、お前、骨と関節だよ、この野郎。ラグビーは、だからあの、楕円形のよ、ボールは、あの、運んで、相手のあの、ゴールラインにトライするやつだよ。お前、やつは波紋呼んでる人だよ。
ありがとうございます。続きまして。あ、野球チーム作ってたんでしたっけ、今。
草野球、ね。
ああ、じゃあ練習とかもしてます？
まあ、まあ、たまにね。
じゃあ、これわかると思いますね。横浜市の木更津ジャンキー。なぜ、結婚式では、一般的にノックをやらないのですか？お願いします。これ。じゃあ確かにそうだな。
確かにそうだな、じゃねえ。
野球選手の結婚式でもやってないよね。うん。
じゃあ逆に聞くよ。結婚式でノックをしてたらどう思う？なぜってなるだろう。
いやなんか僕じゃあ例えば藤田のりかと、うん、陣内君の結婚式の時とかは、うん、やっぱり。藤田のりかさんがいるから藤田のりかさんの仲間の例えば郷ひろみさんが歌うとか、うん、陣内がいるから陣内の友達のお笑いがお笑いをやるとか、うん、あるのに、野球選手は確かにやんないよね、ノックとか。
いや、やんないよ。っていうか、まあこれ置いとこう、うん、野球選手の結婚式置いとこう、うん、だってなぜ結婚式で一般的にって書いてあるから、一般的にノックをやらないのですか、うん、じゃあいいよ。だから藤原のりかと陣内の結婚式、うん、ね、急にじゃあ藤原のりかさんに向かって誰かがねガンガンノックし始めたとしようよ、
はい、
で藤原のりかさんが右に左に振られてはいはいって取ってたとしようよ。
お、
お前どう思う、それ見て。
ああ、多少違和感あるかもしれない。
多少じゃねえよ、はっきり違和感があるよ。あ、なぜってなるだろう。
え、見慣れないなっていうぐらいはある
かもしれない。だろ、いや誰の結婚式だってそうよ。別に俺の結婚式の時でもそうだし。
やってないよね。
いやいやいや、特になぜスペインでってことになるんだ
よ。そうか。
ね。で、お前誰の結婚式、じゃあ兄貴の結婚式出ただろ。
自分の。あの、あれとかほら、松尾。この。
あ、松尾の結婚式。な。51% の話あったわ。ね。で、じゃあ、51% のスピーチでございました。続いて、新郎新婦に向かって千本ノックでございますっていうのが、お前入ったら、な。どう思う、そこで。
なんか多少違和感。
多少じゃねえっすね、だから。なあ、そういうことだよ。みんなが違和感持つからやらねえんだよ。
ってことなんですか。
そうだよ。やる必要がねえんだ
よ。ありがとうございました。いやいや、ほんとあれですよね。
何に返すの？え？何？
何とか、
いや何、
いや何って、クリームシチューのオールナイトニッポン、
なんだよ。
さあ、引き続き質問をいきたいと思います。
ちょっと待って、はい、俺もすんなりうんって言って
たけど、いやいや、
はい、なんやのさ、あの基本コーナーってさ、もう CM が入ったら終わりっていう、なんかちょいとした暗黙の了解的なのはあったじゃんか。
ああ、
お前が思ってることな、このな、このコーナー、そのまたぎで使ってるけど、いつもこの1時から2時の。
いや、これでまたぎたいんです
よ。いや、だからさほどの人気コーナーじゃねえと思うぞ。
いやいやいや、だって質問が届いてるんで。
いや、いいよ、もう答える必要もねえようなコーナーじゃないか、これ。
上さんってあれなんですか、
聞けよ俺の声よ。なあ、今俺の問いに対するお前の受け答えはねえのか。
野球、
そこを言ってんだよ。お前のそこを。
野球は結構やってんですよ、ね。
あ、負けた。やってる。
やってるんですよね。はい。じゃあこれは
大丈夫。俺の負けだ。
ペンネーム、オナリザ16歳。野球の質問です。
うん。
家のインターホンでもブルペンと連絡が取れますか？教えてください。
野球の質問じゃないね。取れません。
ん？
取れません。
いや、その言われても僕分かんないですから。
分かるだろうが。いや、野球知らなくてもよ。
何のことが。
じゃあお前、いや、お前んちのインターホンが、お前じゃあここのあの電話と繋がってたりするか。
いや、繋がるわけないでしょ。
それと一緒だよ。
何や
だ。繋がるわけねえだろうが。それと一緒だよ、お前、野球のブルペンも。
あ、そうなんですか。
当たり前だろうが。家のインターホンなんてお前、玄関と部屋しか繋がってねえよ。他どこも繋がるかい。
あ、そうなんだ。
そりゃそうだよ。
いや、家から指示出してるわけじゃなくて。練習しとけよとか。
いや、だからそれだったらインターホンじゃなくて携帯から言えばいいだろ。とか家電から、ああ、ちょっと次ピッチャー変えろやって、そこで言えば済むだろ、つって。いや、インターホンじゃなくて。
僕に言っても困るんです。僕は聞いてるわけじゃないんですから。こっちのこのオナリザさんに。
てめえ、このオナリザっていうまたなんかちょっとニュアンス出してきやがって。
ダヴィンチでしょ、ダヴィンチの。
違う、なんか、なあ、その、モナリザだったらまだええよ。はいはい、なあ、それオナリザっていうところからこいつニュアンス出してきてやがってんだ。
何らかのニュアンス
を。どうぞ、何らかのニュアンスを出して。腹立つ。繋がってるわけねえだろうが、常識で考えろ、ボケ。
ありがとうございました。じゃあ、これはどうなんですかね。神奈川県の、藤沢市玉ねぎシンポジウム18歳。
いいよ、そいついつも6でもねえのしかねえじゃねえか。
あ、今回は結構真面目ですね。
ほんとかよ。
サッカーと、そっか、の違いは何ですか。
わかるだろ、自分で。なあ。
これちょっともうサッカーも詳しくないのかな。
わかるだろうが。全然、そっかは、自分の勘違いに気づいた時だよ。なあ。
そっか。そっかとも限らないでしょ。明日何してんの、明日用事、あ、そっか、とかもあるじゃないですか。
そうだよ。なんか気づいた時だよ。そっかは。
は
あ、なあ、はあ、新たな発見とか勘違いに気づいた時だよ。
軽くね。
ああ
軽く発見した時ですよね。でっかく発見した時は、マジでとかですから。
お前常識人じゃねえか、そこまで補足説明ができるぐらいならば。
流してるぐらいの感じの時はそっか。
おじゃあお前が答えてやれ。そこまで補足説明できるんなら。
で、サッカーだったんですか。
サッカーはな、足でやる競技だよ。あるだろうが、相手のゴールに向かって、ボール蹴っ飛ばすやつ。
は
あ
は
あ、あれがサッカーだよ。
は
あ
は
あ、そっかはなんか、自分の勘違いに気づいた時だよ。
それとは限らないんですけどね。
あいつは。
ありがとうございました。
二つはこいつら。
これは上田さん、どうなんだろうな。これ、あんまり南の島とか興味あるんでしたっけ。
あれ、あんまそうでもない。あ、じゃあ次行った方がいい。俺、ほんと南の島興味ないから。
まあ一応じゃ決まんない。素数。
いいよ。なあ、興味がねえつってんじゃないか。
お風呂でスキューバーダイビングを楽しもうと思ったものの、いかんせん狭いです。どうすればいいですかって
。風呂でかくしろや、そしたらもう。もしくは海でやれ。
いやまず海でやれでしょ。
だから、
まさかもしくはで出てくるとは思わなかった。
お前は、だから常識心なんだよ。そこにちゃんと突っ込めるっていうことは。
いや、
なあ。
いや、わかんないんですよ、僕、スキューバー。
わかってたじゃねえか、今。まず海でやるが先でしょってわかってたじゃねえか。
アドバイスをちょっといただきたいんです。僕にじゃ
なくて。いらねえよ。
僕にじゃないですよ。
お前は分かってただろうが。
素数。
なんでてめえ素数なんだ、まずラジオネーム。この野郎。
割れないね。
なんで割らせねえようにしたんだ、お前。結婚式の時のご祝儀みたいな感じでよ。
お願いしますよ。
何がだよ。だから海でやれ。
海では嫌だっていう、風呂でやりたいっていう場合は。
風呂でかくしろ、この野郎。
でも風呂でかくしても、あの潜ったところで何もいないじゃないですか。
そうだよ、魚を放て。
風呂でかくしろ、魚を放て。お前は舵を取れって
ことだよ。
わかりました。これもう今日最後にしますかね。もう一度上田さんカリカリしてるんで。
もうとっくに最後でいいんだよ。
これは、川崎市のヒニングの向こう側。上田さんに質問です。実は、僕は人間ではなくてモモンガなんですけども、ボクシングの世界チャンピオンになれますか？
なれねえよ。なれねえよ。
モモンガから来てるんですか？
ああ、そうかい。ああ、なれねえよ。無理だよ。競技に参加させてくんねえよ。そりゃそうだろう。赤コーナー、マイク・タイソン、青コーナー、モモンガ今日ってなるだろうが。なあ、試合
成立しねえよ。いや、わかんないですけど、僕は。
わかるだろうが。モモンガとお前試合したことあんのか、ボクサー。過去に。
いやー、見慣れはないですよね。
だろ、じゃあ、こうしよう。仮に、ね、モモンガが、ボクシンググローブをつけて、青コーナーに立ってました、うん。赤コーナーは世界ヘビー級チャンピオンです。うん、さあ、試合が始まるとしようよ。うん、お前、どう思う青コーナー、モモンガ。
やっぱ多少
いいか。多少じゃねえっつってんだよ、だから。
異物感もちょっと。
異物感じゃねえ。完全だよ。
でも試合ですか、内容ですからね。
内容もねえよ。戦いようねえんだからよ、モモンガとは。
あれってはなると
思う。あれぐらいじゃねえだろうが。お前じゃあその試合見に行くか、金出して。
いや、もともと行かないんだね、ボクシングは。
そういうことじゃねえんだよ。じゃあいいよ、お前な、お前の好きなプライドでも何でもいいよ。うん、総合格闘技。な、見に行きました。うん、ね、桜庭が今日試合をやりますと。うん、桜庭の相手、モモンガです。お前どうも金出して見に行ったら。
あらーとは思うかもしれない。
あらーぐらいじゃねえだろうが。
あれあれって言って友達が熱狂してたら、ああまあいいかって。
で、そもそもそいつなんで熱狂してんだ友達。
まあそもそも勝てねえなと思いますね、モモンが。
そこじゃねえんだよ、だから。
世界チャンピオンにはなれないんじゃないですか。
あ、ダメだこいつ。だからなれない、お前と
は。強くはないですもん、
ね。じゃあいいよ、一致した。はい、なれねえよ、世界チャンピオンには。
ありがとうございます。
このクソコーナーも打ち止めにせえや。
驚くほどね、初歩的な質問、どんどん、
いや、お前言っちゃったよ驚くほど初歩的って。
初歩的な質問だから本当に、なぜストライクは3つでアウトなんですかとかですね。
そういうんだったらね、まだな。なぜ野球は9イニング制なんですかとか、
そうい
うんだったら俺は答えてあげる。
中途半端ですね、10までやればいいじゃんとか、なんでストライクは3でボールは4なんですかとか。そういうね、質問をどんどんお待ちしております。じゃあ上田さんお願いします。
いいよ、俺はお前このコーナー気に入ってねえんだからよ。
いや上田さん、ちょっと本当に読んでもらって困るんです
よ。いや、いいよ、別にやる気がねえんだから、お前が募集せえ。
魚を放て。
郵便番号100-8439、日本送り物資のオレンジ日本金質問の係まで。紹介したら金プレゼント。お前ら絶対送ってくんなよ。一曲、ガールネクストドア、情熱の代償、代償。東京有楽町日本放送から北は北海道、南は九州、沖縄まで全国36局ネットで生放送。
クリームシチューのオールナイトニッポン。
ツッコミ道場。
例えて合点。いやー
毎回上田チーム、有田チームに分かれてテーマにまつわる人、物に例えツッコミを入れてもらって出来を競い合っているコーナー。勝負は5ラウンド制。1ラウンドごとにディレクターのプリンセスチンコ、エディ名前、女性ミキサー、偽豚女という3人のスタッフが勝敗を判定します。3ラウンド取ったチームの勝ち。
罰ゲーム決まったみたいですね。
あ、そう。
上田チームが5連敗した場合は、上田さんの可愛がってる童貞リスナーたちが、
可愛がってないけど
ね。友達の女性経験の話になると、だんまりを決め込む様子を映画化する、童貞私は会になりたい。
なれ。
上田チームが負けた場合は、エジプトに永住ということです。
いよいよ今週だね。有田チームなんと4連敗で迎えた。もうリーチがかかっております。
久々来たね。
これで有田チームが負けたら罰ゲームと、はい、またね、この間まで罰ゲームウィークやっておりましたけれども、罰ゲームマンスリーでね、
それはねやめろよ本当に。
また早速来週、もしくはまあ来週、さあ来週まだ罰ゲーム募集して、再来週あたりか罰ゲームだ。今日勝ったらね、
もう
さあという、
まあ、すごいよって言われるよこれ、
罰ゲームリターンズということになりますが、さあ今週のテーマ、するのしないの対決と、うん、いうことで、上田チームが解散するのしないの麻生太郎、はい、有田チーム4回転飛ぶの飛ばないのの安藤美希ティ、うん、ね、ということです。
まあこれはちょっと判定の方はもうこれはガチでいいですよね。
いやいいよ、
もうそれはもちろん変な空気を読むとかそういうのは、
いやいいよいいよ、
いけないと思うから、
うん、それはまあ別にガチでもういいけど、もう負けたらそれはもう罰ゲームは
しょうがないから、ね、ガチの場合はねしょうがないですけど、うん、
さあじゃあ行こう、最初はグーじゃんけんパー、よっしゃ、ここさあ有田チーム先行で第1ラウンド、
鹿児島県毎日腹痛、
病院決定。
毎回宣言するもののなかなか成功しない安藤美希の4回転ジャンプに一突っ込み、4ラウンド目で上田が言う、このラウンドで決めちゃう、もう決めちゃうよ俺か。
確かに言ってる、
必ずいつも言いますね、
確かに言ってる。
最初煮立てで言った場合は3回目で言いますよね。これ成功しないんですよ。
よし、じゃあこっちね、東京都のアナルンサー、改め浪人生のアナルンサー、麻生総理が演説の時必ず一言目に言う、どうも麻生太郎ですという
挨拶のマンネリぶり、マンネリぶりに一突っ込み。私、ことぶきつかさと申しますか。ねえ。さあ、それでは第一ラウンド、判定どうぞ。有田、有田、有田。
ありがとうございます。
有田チーム1ポイント先取。
ちょっと待てよ、これは、はがきの順番変えなきゃダメかな。
第2ラウンド目。
福島県ラジオネーム、変わった態度。
来たな、久々に。
有田がついに、おしゃれイズムに出演した。上田。じゃあ、有田さん。有田が今一番気になることは。ああ、そうそう、僕ね、スケートの安藤美希さんも気になるんですけども、今一番気になるものをスタジオに持ってきてるんですよ。ちょっとすいません、持ってきてもらっていいですかね。有田さんね、もしかしてこれは、あ、そうなんです、天下です。上田さん、僕がコレクションしてたの分かってたじゃないですか。うわあ、おしゃれイズの今日で最終回だわ。森泉。これどうやって使うんですか？装着するんですよ、あそこに。へぇ、装着してるとこ見てみたい。じゃあ、泉ちゃんが言うなら仕方ないですね。ちょっと装着に時間かかるんで、後ろ向かせてもらっていいですか？装着して、森泉に。それでどうやるんですか？いや、この中にまずローションを入れて、こうやって動かすんですよ。いや、今日はいろんな人に見られながらやってるから恥ずかしいですね。ああ、でも気持ちいい。と、スタジオで天下の使い方を自身の体を使って説明する有田に上田が一つ込み。どうよ、もしよかったら藤井君もやってみたら。
言わねえよ。そんなおすすめするか。
いや、でもやっぱ、ジョイマンが、僕見ましたけど、ジョイマンがやっぱり、バッチリやってるぐらいですから、天下もいけると思う
ん
です
よ。いけねえよ。ジョイマンどんだけバカにしてんだ。さあ、じゃあ、高校ね、上田チームは、長野県の野木区。麻生太郎が経済対策を発表したけど、暇だな。まあいいや、ラジオでも聞こう。ピッ。ババア。どうもー、ババアでーす。今日は有田くんと上田くんが休みだから、私、ババアがオールナイトニッポンをやることになったわ。じゃあ始めるわよ。ババアのオールナイトニッポン。じゃあ私、ババアのオールナイトも始まったところで早速コーナー行くわよ。ツッコミ道場、例えて直行便。このコーナーはいろいろな人や物に直行便ツッコミを入れるコーナーよ。まずはラジオネームエジプトで、エジプトは水曜日しか直行便がないけど、私が行った時は直行便じゃなかったのよ。好きな人への告白を私を通してする友達に一ツッコミ。直行便じゃないのか。確かに友達を通したら直行便じゃないわね。告白も海外旅行も直行便が命です。でもエッチは直行便でやっちゃダメよ。ねえねえ、今私うまいこと言ったでしょ。エッチは直行便はダメって最高ね。じゃあこのネタ面白かったから10直行便あげるわ。あとエッチは直行便はダメと言った私ババアにも100直行便あげちゃう。じゃあ続いてのハガキ、これはラジオネームコートジボワールで、直行便あるかどうかわからないわよ。クリビッシュ上田の例えツッコミに一ツッコミ。直行便じゃないのか。確かに上田くんの例えツッコミは回りくどいから直行便じゃないわね。上田くんはツンデレだし、もっと直行便にならないとダメよね。私から直接、いや直行便で言っときます。じゃあ続いては今日最後のハガキ、これは、ラジオネーム天が大好きで、このラジオネーム直行便という概念すらないわね。ハワイに一ツッコミ。暑いよ。いやちょっとちょっと、これ直行便ツッコミじゃないじゃないの。ハワイだったら直行便だろって突っ込めばいいでしょうが。ハワイといえば直行便。これが一番有名でしょ。このネタは最低だから、マイナス100直行便ね。じゃあ私ももう眠くなってきたし、そろそろオールネタ終わるわ。じゃあね、ババーイ。こんなババアのラジオネームに、あの人が一突っ込み。おい、ババア、ふざけろよ。
いや、そんなふざけろよって言わないって言うんだから、いつも言うけど。
たまにぐらいなんだよな。さあ、それでは判定どうぞ。上田、上田、上田、よっしゃ。113ラウンド目。
じゃあ、これいきますかね。骨と関節。もう1時か。よし、ラジオでも聞こう。今週は上田が、血毛の絡まった話をしたために罰ゲームということで、ゲストの安藤美希さんにパネー質問をしたいと思います。それでは CM の後、いよいよパネー質問です。CM 後。さあ、今日のゲストの紹介です。安藤美希さん。
こんばんは、よろしくお願いします。さあ今日は遠藤さんにいろいろ質問していきたいと思います。あ、はい、それでは有田さんから紹介してください。
はい、ラジオネームキュウリ、安藤さんは週何日スケートをやるんですか？
そうですね、ほぼ毎日ですね。
おえー、そうしたらすげえや。それでね、安藤さん、僕も聞きたいことがあるんですけどね、あのですね、スケートと、あの、スケットじゃないですけども、あの、スケートとスケットの違いって何すか？
はい。
いやー、あー、やっぱいいです、質問変えます。おい、有田、早く次の質問いけ。はい、ラジオネーム民芸品、安藤さんは同じミキのつく有名人誰が好きですか？
誰ですかね。
ほら、例えば、三木哲也とか？
え？三木哲也ですか？
え？ひょっとして、安藤さん、三木哲也なんですか？
え、私は三木哲也ではないですけど。
違う違う、三木哲也が好きなんですかってことですよ。
ああ、そういうことですか。でも、私は三木哲也ではないです。あの、私、歌わないじゃないですか。
ああ、それは分かってます。じゃあ、次の質問！ ラジオネームアナログ。海外に行った時お土産として何か買って帰りますか？
そうですね、現地のお土産はいつも買って帰ります。
最近は北京ダックとか。あ、安藤さんは北京ダック出すんですね。
え、私は北京ダックでも三木哲也でもないですけど。
いや、そうじゃなくて、ほら、僕が聞きたかったのは人のチンゲは食えますかってことなんですけども。
こんなパネー質問を繰り返す上田に安藤三木が一突っ込み。ちょっと表に出ろ。
ミキティに言ってほしいな、ちょっと表出ろって
思い出すな、中井さん。
さあ、それでは3ラウンド目の高校上田チームは、新潟県くるぶしの痛み、麻生太郎よりラジオネーム谷垣の方が首相に向いてると思うんだけどな。ってどうだっていいか。いけね、一時だ、ラジオつけなきゃ。ピッピッピーン、橋本府知事と安波の逆切れナイト日本。いやー、始まっちゃいましたね、安田さん。僕はね、こういうラジオをね、あのクソ教育委員会の奴らに聞いてほしいんですよ。そうでしょ、安田さん。うるさいのよ、この小作りメガネ野郎。え、どうしたんですか、いきなり。もはや有吉みたいになっちゃってますけど、大丈夫ですか？じゃあ、ここで気持ちを落ち着ける意味でも、一曲言っとく？なんつってさ、谷村新司さんですまる。ておい、てめえ、てめえ、ふざけてんのか、このエセ弁護士野郎。なんで今谷村新司なんだ。今一番かけちゃいけないだろうが、その曲は。ちょっとは気を使えてんだよ。ほんとお前は切腹しろ。私が解釈してやるよ。そんな怒らなくてもいいじゃないですか。じゃあコーナー行きますよ。ツッコミ道場、例えて豚野郎。このコーナーは橋本チーム、安田チームに分かれて、街で見かけた人や物に対し、豚野郎にまつわる例えツッコミを入れて勝敗を競うというコーナーです。勝ったチーム全員には安田さんから何百通もの脅迫メールをお送りします。それでは橋本チーム先行で第1ラウンド。東京都ラジオネームコブヘイ、東京ダイナマイト蜂蜜二郎に一突っ込み、この金髪豚野郎ということなんですけど、どうですかね、安田さん。ん？ラジオネームコブヘイ、どっかで聞いたことあるわね。あ、PS がありましたね。読んでみますね。橋本さん、うちの姉は間違っています。姉の話はまともに聞かないでください、ということなんですけれども。と、ラジオで、実の姉を批判したラジオネームコブヘイに対し、たまたま聞いていたあの人がたまらず一突っ込み。おい、ラジオネームコブヘイ、お前ふざけろよ。
いい加減にしてくださいよ、もうそれ。
いや、来ちゃってんだからしょうがねえじゃんか。
だから言わないんですから。
いや、言わなくはないじゃんか。さあ、それでは3ラウンド目判定どうぞ。上田、有田、上田、よっしゃ !2-1、リーチ。お、もう次決めちゃうよ、俺。この4ラウンド目でね。さあ、4ラウンド目。
じゃあこれでいくかな、
もう。よっしゃ、次決めるぞ、もう。
どうしようかな、もう。鹿児島市ラジオネーム野村翔太。安藤美希が4回転ジャンプを決め、喝采を浴びていた頃、上田に母親和代からメールが来ていた。
上田。
上田じゃねえつ。
元気ですか？和代です。
言わねえよ、和代ですって言わねえよ、まず。これは自分の名前で息子に言わねえよ。
この間のオールナイト聞きました。
私を話題に出してくれてありがとう。最近お袋ナイトが少なくなっていじられてなかったからすごく嬉しかったです。これからはハガキ職人としていじりをいただけるように頑張ります。
頑張らなくていいよ。
あと有田くんが風俗ルポライターを目指すそうですね。あなたがピンの仕事ばかりだから心配していたけれど、これで安心しました。コンビ解散の準備は早めにしときなさいね。それから重大発表です。上田プロパンを移転オープンすることにしました。どこに移転するかかなり悩んだんですが、なんとか熊本城を抑えることに成功しました。
できるか。
なので移転資金の方なんとかお願いしますね。この不況の中、麻生太郎には任せられません。あなたの仕送りだけが頼りです。よろしくお願いします。あと風花の芸能界デビューの件はどうなってるのでしょうか。早く上田プロパンをイメージガールとして働かせたいので、早めにデビューの方をお願いします。日テレでレギュラー4本のあなたなら、次の宮崎アニメの主題歌を風花に歌わすくらいわけないですよね。
できるか。
楽しみにしています。それでは最後になりますが、上田プロパンはあなたの仕送りで運営しているということを忘れないよう体に気をつけて頑張ってください。またお金が必要な時メールしますね。それじゃああったかくして寝ろよ。とこのメールを読んだ上田の嫁が一つ込み、お母さんうちちゃ
ー言わねえつさあそれではもうここで決めようかな。4段の目ね。新潟市の照り焼き産業、麻生太郎からもらったラジカセでラジオでも聞くか。んババア上橋と吉村作治のオールナイトニッポン。さあババア、今日はリスナーからの素朴な質問や悩みに答えていこうと思ってます。
まあたまにはいいんじゃないですか。
早速メール来てます。エジプトネームオナプトさんです。
うん、まあいいか。
好きな女の子に告白する勇気がなくて困ってます。アドバイスください。だそうです。
うん、いや、 やっぱりね、告白した方が、まあ、後悔しないと思いますよ。
なるほどね。続いてこんなメールが来てます。大阪府のエジプトネーム、チンカスミーラさんです。
おい、ちょっと待てや。エジプトネームおかしいだろ。さっきのオナプトにもちょっと引っかかってっけどよ。
いや、エジプトネームは関係ないですよ。真面目です。部活でレギュラーになれなくて辛いです。ほら。
ああ、わかったよ。今は辛くても、本当にそのスポーツが好きだったら努力続けられるんじゃないのか。
続きまして、金沢市の、砂漠にキノコさんです。
こいつも何かしらのニュアンス感じるよ。
何かしらのニュアンスって何ですか。わかりましたよ。じゃあ続いて、埼玉市のエジプトネーム、クレオパトラとしてからチンコがかゆいさん。
てめえ、もろじゃねえか。
何ですか、勝手にニュアンス感じて。チンコって書いてあるでしょうが。こんなラジオネームに、ケンコバが一つ込み。
吉村さん、正気ですか。
なるほど、うん、タイムリーだね。ちょうどタイムリーだね。ハガキが来ておりましたよ。さあここで決まってしまうのか、判定どうぞ。上田上田上田、よっしゃー、勝ったー。オッケー。ということで有田チーム罰ゲーム。
まあ有田チームって有田一人なんだけどね。
え、マジで。
よしよし、勝った。罰ゲームです。
そう、今はこれ5000まで行ってよかったような気がしたんだけどな。
いやいやいや、今のやっぱちょっとタイムリーだったからじゃない、勝ったのよ。うん、うわ、これで俺も言われなくて済む。このラウンドで決めるって言ってお前決まんねえじゃねえかみたいなことをね。よし、さあというわけで有田さん、また罰ゲーム、何をやるかはまだね。そうだな、何やるかは来週また相談すっか、リスナーにね。でまあ再来週か、そうですね、その次の週ぐらいにはやっていただくということになりました。
やっと火曜日がちょっと楽しみになってきたのにさ。
もう残念でしたね。まあ
また行きたくない気持ちになるわ。
まあでも僕はしょうがないですね。もうあなたこれだって今日ガチで安定して、ガチだったらしょうがねえってあなたもね冒頭で言ったぐらいですから。このコーナーの、
まあまあまあ、まあ、
よっしゃ。まあとりあえずじゃあ紹介試合でもやってきます。決まりはしましたけどもね。さあじゃあ紹介試合、
野村翔太。安藤美希は4回転ジャンプを決め喝采を浴びていた頃、上田は高校時代の親友ブリーフと会っていた。
おう、ブリーフ、久しぶりだな。なんだ話って。
おう上田、最近忙しそうだね。
ああそうなのよ、日テレは俺を掴んで話さないわけよ。
そうそうか。ところで有田は元気か。
あ、有田、ああ相方のことね、ああ忘れてたわ。さあね、テレ東で AV 女優にでもダメ出してんじゃねえの。俺は知らんよ。
上田、お前変わったな。何を突然。芸人を目指そうと決めた時のお前の目、輝いたよ。俺お前と有田ならお笑い界のてっぺんを取れると思っていた。それが今はどうだよ。お前の目は金まみれになってるじゃないか。上田、お前はお笑い界じゃなく司会業のてっぺんを取ろうとしてんじゃないか。あの頃のお前は、俺がケツを噛んだ頃のお前はどこに行っちゃったんだよ。え、まあそういうこともあったけどさ、まあこれからは司会者上田晋也をよろしくってことよ。何を言ってもダメか。上田、ここからが本題だが、クリームシチューを脱退してくれ。これから俺が有田のツッコミをやる。
え、なんだよお前急に。そんなこと言ったら無理に決まってんだろうが。
大丈夫だ。有田には話を通して心よく了解してくれた。クリームシチュー改めブリーフシチューにすれば心もいいし、ババアも気づかないだろう。
あ、そうなの。うん、まあそれならいいか。まあ素人のお前でもテレ東の深夜ぐらいならなんとかなんだろう。ちくわ芸人といい勝負すんじゃねえか。まあいつもに出るように頑張れや。じゃあ
と、テレ東に無礼な発言をする上田に対し、テレ東のプロデューサーが一つ突っ込み、ブリーフ使えそうだな。
使えるか。どんだけ節穴なんで。
まあそういう人たちですけど。
さあ、じゃあ神奈川県のアゲアゲですよ。某テレビ局にて、有田、麻生太郎はいつ解散する気になるのかな。あれ、あそこにエビちゃんと押し切り萌えちゃんがいるぞ。エビちゃん、あ、萌えちゃん、あ、エビちゃん、おはよう。萌えちゃん大丈夫？なんか事故にあったって聞いたけど。うん、大丈夫大丈夫、本当に軽い捻挫だからさ。そんなことよりエビちゃんの方こそ大丈夫？参ってるんじゃない？え、やっぱわかる？わかるわよ。顔が参ってるもん。で、何があったのよ。うすらデブのことで。え？うすらデブってクリームの有田のこと？まさかエビちゃん、有田に狙われてんの？まだよくわかんないんだけど、この間酒井さんに頼まれて、うすらデブと3人で食事したのよ。え？なんであんなうすらハゲなんかとご飯食べたのよ。いや、私も嫌だったんだけど、事務所の先輩に頼まれちゃったから断れなくて、自殺も考えたんだけど、勇気出して行ってみたの。なんで行っちゃうのよ。いくら酒井さんの頼み事とはいえ、あんな顎と一緒に食事するくらいなら死んだ方がいいでしょ。私なら絶対自殺してるわ。やっぱ死んだ方が良かったかな。しかももっと最悪なことに、メールアドレスまで交換する羽目になっちゃって。アドレス教えちゃったの。アドレス教えりゃもうあのへこんだピンポン玉をお湯につけると元に戻るね。でおなじみの有田も満足して帰らせてくれると思ったからさ。でももちろん捨てアドよ。いや、捨てアドすら教える価値ないでしょ、あんなゴミメガネには。まあ仮にあいつがメガネかけてたらの場合ね。まあそんなことがあって参ってんだ。そりゃ参るわ。事務所の弁護士さんには相談した？もちろんしたわ。訴訟の方向に持ってってくれるって。それに着てった服も全部帰ってからもうすぐ燃やしたし、全身消毒したからもう多分汚れてはないと思うんだけど。そうね、そこまですれば大丈夫そうね。今回の件に懲りたらもう二度とクリームの向かって右側の方とは関わらないことね。当たり前よ。今度私の前に現れたらララバイしてやるわ。という会話を聞いてしまった有田が一つ込み、さて死のっと。
いやー、これもうネタハガキとはいえでも本当落ち込むわ。もう単純に落ち込むし、押し切り萌えのことが嫌いになったな。何よ、そこまで言われなきゃいけないのか。へこむわ。
まあまあ、でもこれノンフィクションですからね。
いやいやいや。
さあ、それでは紹介時代の安定どうぞ。上田、有田、有田
ブリーフだったのか、先に。
ということだったんですな。
ブリーフか。
よっしゃ、というわけで、改めて、上田チームの勝利、有田チーム罰ゲーム決定。オッケー。さあ、じゃあ罰ゲームはまたちょっとね、考えようかね、一、二週にわたって。さあ、じゃあ次回のテーマは後で言うわ。
しゃあ。
東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、
クリームシチューのオールナイトニッポン。
クリームシチュー上田晋也。
どうも、僕です。
クリームシチューのオールナイトニッポン。
さあ、ということでね、まあ、有田さんまた罰ゲーム決定してしまいましたんでね、まあ、その罰ゲームはそうだね、この2、3週間ぐらいで決めて実行と、よどしましょうかね。
まあまあ。
さあ、ということで、じゃあ次回のね、合点のテーマ。そろそろ季節なんじゃねえのか対決ということで、上田チームが鍋で有田チームがこたつね、この2つのテーマにま
つわる人仏みたいに聞こえるんだけどな。
え、
仏みたいに聞こえるんだけど。
あ、じゃあ上田チームが鍋、有田チームが仏。
じゃあ こたつでいいんです。こたつで、
こたつね、
はい、
うん、じゃあ上田チームがこたつで有田チーム仏。
いやいや、鍋とこたつにした方がいいじゃないですか。仏はそろそろ季節じゃないですよ。
じゃあ上田チームが鍋で有田チームがね、お袋さん。
そろそろ季節だねってないじゃないですか、お袋さんは。
はい、鍋とこたつ、上田チーム鍋、有田チームこたつ、たとえツッコミ入れといてちょうだい。郵便番号 100-8439 日本放送クリームシチューのオールデント日本、たとえて合点それぞれのチーム係、勝ったチームにガレークプレゼント送っときなさい。日本放送から北は北海道、南は九州、沖縄まで全国36局ネットで生放送、
クリームシチューのオールナイトニッポン。
さあ、クリームシチュー入門応募をしたところですね、まあ、条件が、上田さんの鼻につくところを、
いや、いいよ
ってちょっと軽く言ったんですけども、相当殺到してるみたいですね。
そんなに鼻につかれる覚えはねえよ。
ラジオネームマイティ、お見合いくださいと。上田さんの鼻につくところは、おしゃれイズムでのゲストの話の途中で、俺が広げてやるから自分に渡せ光線を出しながらその話題に持っていくところです。
そんなことはないわ。そんなことしてるか。
あ、そういう感じなんですか。
してません。こいつの勘違いですよ。まずおしゃれイズムで俺自分の話することなんかねえもん。
だから広げてやるからみたいなことだ
ね。そんなことはないです。
ラジオネーム汚いお尻フェチ、お土産ぜひください。上田さんの鼻につくところは、
いいよそこの後半。もうお土産ください、名前ぐらいでいいよ。
アカシアテレビでは全力を出すのに他の仕事は流してやってるところですということです。
いや、それも違うよ。全部の仕事頑張ってますよ。
埼玉県、ラジオネーム金玉仮装大賞、クリームシチュー後にも欲しいです。ちなみに上田の鼻につくところは、有田が話をしている時に、上田も知ってる話なはずなのに知らないふりして、あ、そう、しらばっくれた合図帳のとこです。いや、これはネタ上しょうがないですよね。
それはしょうがない、な、これはお前の見方がおかしい。あんな、そんなこと言ったらもうお笑い芸人なんて全部そうだからな、ネタの時なんてな。
まあまあ、ネタなんかね、特に。ラジオネームボロ雑巾、クリームシチュー入門くださいと。上田の鼻につくセリフは、インパクトのあるラジオネームを聞いたときによく聞く、ガッ、いや、グッです。
うん、いや、別に鼻につくセリフじゃないしな、あれは反応だからね。
鼻についてんですね。
お前が無理やりさ、募集したからこいつらも無理やり書いてんだよ。
シャレで言ったんですけどね。
シャレになるかい、そんなもん。
結構シャレじゃないことになってましたね。
いや、こいつら俺一人一人ぶっぱたいてやろうと思って。今ちゃんと住所メモって、
まだまだ募集しております。
いいよ、お前、鼻につくやつ、鼻につくこと書いたやつにはプレゼントせんからな。今この読んだやつにも一冊もやらんからな、一ページも、一ページも送らんよこいつらには。
いやいやいやいや、ページごとにね渡すわけじゃないですけど、ね、
いや、でも送らんよこの今読んだ 4,5 人には。
あ、そうっすか。じゃあ、まあ本はもういいけど、鼻につくとこだけ言いたいっていう人も募集してるってことですか。
そういいよ、何のための募集だ。お前ら絶対送ってくんなよ。
はい、というわけでございます。
あ、何するの、一曲いく。
はい、
どの曲いっちゃう。なんつってさ、奥花子、あなたに好きと言われたい。
クリームシチューのオールナイトニッポンはポッドキャストでオープニングだけまた聞けるほか、放送中のスタジオの様子が番組のホームページでチェックできます。
なお番組宛てのメールやハガキはポッドキャストの中で紹介することもあるので、あらかじめ了承しておいておくれ。
クリームシチューのオールナイトニッポン、この番組は DHC、明星食品、カラオケウガ、明治製菓、以上各社の協賛で東京中毒有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。
エンディング。じゃあね、今日はあのまあエジプト土産、はい、クリームシチュー入門のね、はいはい、文庫版、まあこう募集したわけですけれども、じゃあ当選者の発表。はい、国立音楽大学附属高校2年の彩香、東京都世田谷区の空空15歳、新潟県村上市の茜17歳、逗子海星高等学校1年のピザじゃなくてピッツァです。筑波大学附属高校3年のいい君にしよう鎌倉幕府最後のやつ取り消しときます。以上ね、まあ、他15名の方は発送を持って返させていただきます。まあ、これ読んでね、ぜひエジプトについて勉強してほしいと思う。
ただまあこれもちょっと外れてはいるんですけどね、東京都北区ラジオネームババアの日傘
もう使ってんのかラジオ
ネーム。上田さんの鼻につくところはおしゃれイズムで、ゲストのことを絶対よく知らないはずなのに、テレビで見てますよ、最近お忙しいでしょみたいなオープニング投稿するところです。まあ確かに上田さんはテレビ見ないですからね。
いや、俺はちゃんと知ってるからお忙しいでしょとかね言ってるだけであって、俺は知らなかったゲストなんか一度もないからね。
もしこれでもしもね、うん、その僕がそこに横にいたら絶対ね、ちょっと止まってる時に、誰だよ、あの得意なのささやきが出たやん、悪魔のささやきが。
そんなことない、俺はもうゲスト本当に、まあじゃあたまたまなのかもしれないけど、オシャレイズムに関しては知らないやつが来たことなんか一度もないね。全員もう俺がテレビで本当、よくもう見させてもらってる方々ばっかりで、ね、
見ないじゃないですかテレビを。
本当にね、さあというわけでね、じゃあ有田さんは今週ね負けました、ツッコミ道場でね、ですからいよいよもう一回罰ゲームをやらなければならないということで、来週あたりからちょっとじゃあどういう罰ゲームにするかまたお前らに相談するんでね、まあ考えといてちょうだい。あとじゃあ来週の合点のテーマが、上田チームが鍋で、有田チームが仏。
違う、こたつ、
こたつか、こたつね。あと美談とかね、お美談のコーナーとかまだやってんのかい。あとババアのコーナーちょっとやっぱ復活しよう、またババアまたな、
ババアのコーナーね、
ババアの日傘のコーナーやろう。まあそんぐらいか。
あとはまだありますね、
郵便番号100-8839、日本放送クリームシチューのオールナイト日本、それぞれのチームそれぞれの係
と、ニスケとカチ
ョコ、来週もね、まあハガキをいっぱい送ってきなさい。この間は斉藤あんこさんのオールナイト日本エバーグリーンということで、
最近
この
間さ喋ってくれたよね結構。
で俺らがもう無視してるけどさ、この間さ、あのここのラジオネームセンズリがよ、あんこさんのとこにまで悪ふざけして送ってやがっただろ。
人間品ですかとかね
あのバカ、このラジオ内で収めすぎるのに。
吉田忠宏とか名乗りやが
って。そう吉田忠宏って言いますって、ね、本当はセンズリのくせ、センズリだったらな、あんこさんが読んでくんねえからな。あのバカ、このラジオからはみ出しやがってよ何やってやがるんだ、
はみずり。
どう、久々にあんこさんに聞きたいこととかある？
ないですね。
あれ、なんか知らない。
エジプトとかはね、
あ、興味
ある。あんこさん行ったことある？あるみたいですね。
お、じゃあエジプトの話してもらうから。
エジプトちょっと来たんですけども、ちょっとなんか感想聞かせてください
。どう、ピラミッドどう思ったかとかね。
お、あれ。あ、そうですか。あ、なんか言ったことある。向こうのスタジオで言ってますけど、
じゃあぜひ、はい、お願いしたいと思います。はい、じゃあ今週はこの辺でお別れ。クリームシチュー上田晋也と。
ありがとうございます。ベガジータ喋っておりました。
じゃああったかくして寝ろよ。
おっかりしょ。
オールナイトニッポン。